皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は丸彦小白堂本店社長の杉山貴俊さんをお迎えしております。おはようございます。
あ、おはようございます。
それではお話を伺う前に、丸彦小白堂本店社長の杉山貴俊さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。杉山さんは昭和23年のお生まれで、静岡市のご出身です。明治大学法学部をご卒業後、貿易商社で勤務、その後慶応3年創業の小白堂菓子店に入社、父親の旧姓により28歳で社長就任。業界の活動では県菓子工業組合理事長、全国菓子工業組合副理事長などに就任、発展に尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、杉山さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
忙しいところご足労いただきました。
とんでもございません。
ありがとうございます。今紹介聞いておりますと、昭和23年、
はい、
戦後間もなく、
そうですね、
段階の世代よりちょっとずれてます。
段階の世代と言われています。
まあ、はい、その中に入ってるんでしょうか。はい、物心ついたのはやっぱり、そうは言っても昭和30年
ぐらいでしょうか。そうですね、まあでも幼稚園の時代のことも割合覚えてますね。
そうですか。当時の静岡っていうのはですね、まあ、静岡生まれの静岡育ちだそうですけど、はい、どんな感じでした？
そうですね、まあ、私高城町に生まれて育ったもんですから、うちの目の前がですね、北街道という通りでして、うん、実は舗装がなくて、本当に雨が降るとぬかるんでですね、で安藤村の方からというか、昔は安藤村と言ったんですが牛や馬に引かれた荷車が随分通ってましてね、でそれにお米や野菜やさまざまなものがこう町に来ると、そういうようにそのなんとなく田舎風、大変のんびりした感じでしたね。うん、
しかし北海道がね、舗装してなくてドロンコになるなんて今とても考えられませんね。
全くですね。
若い人は何言ってるんだって思うかもしれませんね。
そうですね。う
ん、まあその60年ぐらいでね、そんな風に変わっちゃう、うん、世の中の変わり方っていうのは激しいものですね。
そうですね。で
先ほどもお話がありましたように、静岡生まれの静岡育ちで、はい、小中学校はどこなんですか？
城内小、城内中学。
あ、そう。はい。すぐ近くなんですね。
そうですね。もう歩いてすぐですね。
うん、それで県立静岡高校ということで、
はい、ね、
いうことで、
はい、
子供さんの頃はまあ結局空襲で焼けちゃって、いろんなその施設もなかったと思うんですけど、どんな遊びって言いますか、何をやってたんですかね。
そうですね、まあ、空襲のことは私は知りませんけども、まあ、その後のその復興の、土音もまあ、あちこちで聞こえて、まあ、我が家もそういう意味では商売も始められて、でとにかく子どもの遊びといえば、まあ、鬼ごっこ、ビー玉、めんこ、相撲、野球、三角野球ですよね、うん、まあ、そんなようなことが多かったですね。
ね、まあ、子どもって遊びの天才って言いますね自分で考えて面白いのを考えてくるんですよね、うん、まあ、そういうところが面白いんですけれども、まあ、そもそも丸彦小白堂本店さんっていう、まあ、静岡では多分知らない人ない和菓子のね、お店なんですけれども、創業はいつだったんですか？
創業がね、慶応3年1867年ということになりますが、5代前の 先祖が創業したということですね。
ざっと計算すると140年以上前ってことですか。
さようですね。
すごい話ですね。静岡っていうのはやっぱり歴史と文化って言いますかね、非常に奥行きがあって、私なんかたまげちゃうんですけどねすごいんですね、140年、
まあ、その頃はお菓子屋を始める前もありましてね、その頃は錦鯉の養殖をしてたんですよ。でそれ小白鯉っていう、鯉を養殖してはいろんなところにこう収めていたわけですよね。その後、まあ、その私ももちろん詳しく知りませんが、これからそのお菓子がいいじゃないかということで先祖が、着手したという聞いてますけどね。
絶対量として甘いものが不足してたって、
ね、そうですね、
まあ、私なんかのは、まあ、一世代前なんですけれども、二世代前からお菓子っていうとね、もう本当にみんな子供の頃目の色を変えたっていう、気合感っていうのがあったんですけれどもね、まあ、そういう意味では、まあ、いい家業だったんじゃないでしょうかね。
そうですね、私も随分父親に連れられて学校の紅白饅頭を届けに行きましたね。必ず、今でいうその祭日には朝校長先生の話を聞いて、紅白饅頭をもらってお家に帰ると、まあ、こういうようなのが当たり前だと思うんですから、お菓子屋も随分繁盛してましたね。
なんかあんまりよく覚えてないんですけど、饅頭のところに赤い服ポツッとなんか塗ってあるようなものがあったような気もしますけどね。
どうなんでしょうね。まあ赤くそのポツっていうのおまじもあるんですけどね、エクボっていう、それはお嫁さんがね、嫁ぐとその近所の周りの方々に、はい、ご挨拶回りにするときに使うお菓子なんですけどね。
あ、すごい。
エクボって
言います。ね、はい、いろんな言われがあるんですね。そうです、まさみさんなんかはやっぱりお菓子は子供の頃どうだった。
そうですね、和菓子はやっぱり好きですね。今も、はい、昔も。
今も食べます。
はい、大好きです。生菓子、生和菓子。
そうですね、
お酒とお菓子は両方と食べ
ます。そうですね、いいつまみ
城内小から城内中学、はい、地元のね、優秀なお子さんがたくさんいたと思うんですけれども、はいはい、で静子。
そうですね、ただ私当時ね、団塊の世代で大勢いたもんですからね、中学浪人を経験しましてね、1年間、それでやっと静子へ入れさせてもらって。
だけど中学の頃市内の英語の弁論大会で2年連続優勝だって、
私本当に当時英語が好きでね、いい先生、平野先生っていう英語の先生に教わって、弁論だけは得意だったんですよ。あとはダメで。
いやいや、そんなことないと思いますけど。それから大学は東京へ、
はい、
それで出て、兄弟は何人だったんですか。
5人兄弟ですね。
5人兄弟、男子と女子は、
兄が2人、姉が2人の、私5番目の末っ子ですね。
それで後を継ぐこと
ですね。そういうことですね。いろいろありまして、
ご不幸とかね、はい、あったという話ですけれども、でもまあその頃はお菓子屋さんの後を継ぐなんていうようなことは考えてなかったんですよ。
全く考えませんでしたね。
で東京で貿易商社
ですね。そうですね。
貿易商社そのうちの今商社の偉い人になってたかもしれませんけど、人生っていうのは分からんもんでね何をどういうふうに転がっていくかどうかということですけど、2年ほどで結局、はい、
そうですね、兄が昭和49年に急逝して、まあ父親が誰かに継いでもらいたいっていう思いが強かったもんですからね、口説き落とされまして、
やっぱり商社に入ってね、まあ、世界を相手にいろんなビジネスをやるわけですね、その魅力っていうのはあるんで
し
ょ。
ありましたけどね、当時父親母親の思いの方が強くてですね、まあこれは子供としての義務だなっていう感じ持ちましたね。
やっぱり非常に素直っていうか出来のいいね、
いやいや、
とんでもないだろうって思いますけれども先ほども話が出た140年っていう風な歴史をね、ずっと、まあ、お菓子を作り続けてきた、まあ気の遠くなるようなね話なんですけれども、その 要するに我々は洋菓子と和菓子っていうふうに単純に分けるんですけど、うん、その和菓子の分野でずっとやってきた、はい、
そうですね、あの和菓子一筋で。
うん、なるほどね。
爽やか談話室は丸彦小白堂本店社長の杉山貴俊さんをお招きしております。
あの、まあ、戦後64年経ちましたけれども、はいはい、そのお菓子のありようって言いますかね、まあ、業界も含めてですね、はい、随分変わってきたんじゃないかと思いますけど ね、まあ、その後洋菓子って言いますかね、うん、あのそういうものが結構入ってきたという
で、そうですね。
で、和菓子の現状というのはどんな風でしょうかね。
うん、で、固定客の方は減ってないと思うんです。あの年齢的にやはりその40過ぎてくるとやはり和菓子もいいねっていうようなご意見が多いですよね。ですから、あの若い方々はあんこは苦手だねっていうのが多いですね。ですから、あの、まあ、長寿にもなってきた世の中ですから、まあ、50、60、70、80の方はやはり和菓子じゃないかなって私は思ってますけどね。
うん、まあ、私もそうなんですけど、あんこがないとねお菓子じゃないっていう感じはあの体感的にするんですよね。だからクリーム、西洋風のクリームもたくさん使ったね、脂肪分の多いのは、なんとなくお菓子じゃないって言い方変ですけどね、やっぱり、ね、あんこがたくさん入ってるのは好きです ね、
やはり和菓子、それから洋菓子っていうジャンルがありますけどね、はい、やはり洋菓子は洋菓子の良さがあるし、和菓子は和菓子の良さがあると。ですからこれはまあ2極でいいじゃないかなと思うんですけどね。
あのそもそも静岡で和菓子っていうのはどうなんで、江戸時代からずっと脈々と受け継がれてきたものなんでしょうか。
そうですね、一番やはり古いあの文献を見ますとね、やはり饅頭が古いですね。この辺 の文献ですと正一国師様が、あの九州のね福岡へ、
福岡です、ね、
あのお見えになって、その時にも饅頭の製法を伝授されているとか。
あそうですか、なんかお茶とかね、いろんなそういうことか、ね、いろんなのがあるけど、饅頭っていうのは初めて聞きました。
小麦粉を伝授してるんですね、あの小麦の製法というか。ですから、あの九州行くとね、本当にあのうどんもそうですけども、うん、お菓子もあの正一国様、まあ、恩人というように言われてますね。
まあ、福岡にロータリークラブがありましてね、
あ、はい、あ
のそこでもなんかそれ向こうのクラブの会報に書いてあるのを見まして ね、
なるほどね。
それで初めて正一国師っていうのは静岡出身だなって分かったんですけどね、まあ、あの歴史をこう紐解いてみると面白いそういう交流っていうのがあるんですね。
うそうですね。
和菓子の魅力って言いますかね、うん、最大のものはどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、やはりあのまあ家庭の団らんに役に立つって言いますか、やはりあのお子様、お母様、おじいちゃん、おばあちゃん、全ての方々がお菓子を中心にあの会話を楽しめるって言いますか、そこには非常にあの柔らかな空気が流れるって言いますかね、そこでお役に立っているように思いますね。
そうですね、
はい、
私ども、まあ、家族でこうナイフでねこうやって少しずつ食べるとかね、はい、そういう思い出が子供の時あるんですけどね、うん、まあ、終戦直後中学生の頃私なんかお菓子食べたいけどね、うん、ないんですよね食べようがない、
うん、
だからそういう意味ではお菓子が出回るようになってる、うん、本当に嬉しかったですね、うん、それであの、まあ、お店がですねずっと継続してきて、はい、でご自身の代になって代になるっていうか、まあ、東京で2年勤めて、
はい、
何年で何歳だったんですか。
28歳ですね。
で帰ってきて、はい、あの後をついて、あ、
帰ってきたのは26歳で、2年間父親と一緒にやりました。
あ、ね、それで、まああのね、お兄様がね、
兄が亡くなったの時が26歳、父親が亡くなったのが28歳っていうことですね、う
ん、でお父様からそのなんていうか技法って言いますかね、はい、お茶あの お菓子作りの技法っていうか、うん、そういうものはずっと、まあ、伝授されるっていうか、
叩
き込まれたっていうか、
いや、あのですから私は2年間の間に教えていただいたことは少なかったもんですからね、非常にあのその点では苦労しました、うん、ですからあの、まあ、古い職人さんもいらしたので、まあ、その方々の方が父親のね薫陶を受けてましたので一緒にやってきました。
うん、あのやっぱり一番お菓子の 和菓子の美味しいところっていうのは材料が大きな意味を持つんですよ。
そうですね、はい、
やはりあの洋菓子っていうのはクリームとか
そうですね、
いろんなこう、バリエーションというか、そういうのでね、まあ、ちょっと分かんなくなっちゃうけど、はい、和菓子っていうのはそういった材料っていうか素材っていうのはね、非常にはっきり出てきますよね、
そうですね、やはりやっぱ基本的にはあの小豆が主ですね、まあ、もちろん白あんの場合はインゲン豆とか手棒豆とか、あの白小豆とかありますけど、まあ、いわゆる豆類が多いので、あの繊維質が多いという感じですね、
あの私はお酒も嫌いじゃないんですけど、 お菓子はですね、その小豆の入ったね、はい、粒あんっていうんですね、はい、あれが入ったお菓子は食べるんですよね。
そうですか、
もしこしあ、なんて言ったっけ、
粒あん、
こしあん、粒あんの方が私は好きなんですけど、だけど、うんと、もちろん食べるってわけじゃないけどね、あのお酒飲んだってまんじゅう食べてもいいんじゃないかっていう気がしますけどね。
私の父親もよくね、羊羹をあの食べながらお酒飲んでました。
なるほどね。確かに そんなに合わなくはないんですよ ね、食事した後で甘いものを少し食べるのが体のためにいいんだなってよく言いますけどね、そうですか、この間ね、ずっとまあお父さんもまあ亡くなられ、はい、からお兄さんも亡くなられ、で自分で支えてきたということで、まあその辺の苦労っていうのは私がお聞きしてもね、これはしょうがないんですけども、自分大変なものがあったんでしょうね、
まあ、でもね、その世の中の動きとしては大変あの右肩上がりでしてね、あの本当に作ればかなり売れるというような風潮があったもんですからね、まあ、忙しいという思いはあったけれども、経営が大変だっていう思いはあのその当時はありませんでしたね。
なるほどね、まあ、美味しいものを作れば確実に売れることは確かですよね。
そうでしたね、
まあ、やっぱりお菓子なんていうのは美味しいか美味しくないかっていうのが一発で分かるんだよね。
そうですね、
そういう意味では非常にね、あのストレートにね、味が表現されちゃう食べ物じゃないかっていうふうに思いますけどね、まあ、その後あの会社を大きくしながら、そのいろんな全国のね、
はい、
公職って言いますか、まあ、お菓子関係のね、はいはい、先ほどもちょっと紹介でありましたけれども、全国菓子工業組合 の副理事長さんやったり、はいね、はい、和菓子協会の理事をやったり、はいはいはい、いろんなことをやりにな
ってますね。やはりその業界に対するその恩返しみたいなのがありましてね、そしてあのそういったことをそのすることによって、あのなんかこう先祖に対する恩返しもあるような気がしてね、まあ、自分のこの雰囲気の中ですけどね。
で現在その、まあ、そういう公職をやりながら、まあ、会社の経営、はい、息子さんがね、はいはい、継がれるというふうな予定になって、まあ、実際に実務に入っておられるということですけれども、あのご自身としてね、和菓子の将来っていうのはどんなふうに考えておられ
る、そうですね、やはり和の文化っていうものがね、今ちょっと薄れているわけですが、やはりその日本文化を失ってはいけないと思うんですよね。ですからそのもちろん着物の文化、お茶の文化、その和室の文化、まあ、いろいろありますけども、その中にあるその食の文化ですね、あの和食をもちろん含めたこの和の和菓子の文化、これはやはり今後 数百年やはり続いていかなければならないという気持ちは私は強くありますね、
まあ、あのそうなんですよね、その民族に合った食品っていうか食べ物っていうのは確かにあると思うんですよね、だから米と小麦粉どうだって言えばやっぱり日本人っていうのは米じゃないかなっていう、そういう感じと、まあ、似てるところがあると思いますけどね、しかしそれにしても時代が移るに従って少しずつあの人々のニーズっていうかね、こんなもの欲しいっていうので変わってきてる部分があって、今日も何種類かね、はい、お持ちいただいてるんですけどね、はいはい、あの どんなふうにこう変わってるんでしょうかね。
そうですね、
これお見せできないもんですから ねちょっと難しいんですけれども、
まあ、例えばこの社長さんの前にあるトラ焼きは今年は虎年なので発売をしてみた、
トラ焼きじゃなくてトラ焼き、
そうですね、トラ模様の焼き目がある、まあ、お菓子なんですが、
確かにトラ模様で
ね、中にそのトラ豆というその白あんが 入っています。小豆あんももちろん2種類になっていますけども、まあ、こういうのも一つの、まあ、なんていうのかな、その虎年ということにちなんだ、まあ、記念のお菓子ですよね。
いいですね。面白いですね。毎年毎年干支に従って、ね、作っていくと、
そういうふうにちょっと思い、干支菓子ですね。
特に子供さんなんかにね、そういうのを覚えさせるっていうと ね、小さい時の一つの思い出っていうか、ね、そういうのになるんじゃないか。からもう一つこっちにこう、はい、色鮮やかなですね。
そうですね。練り切りのね、上生菓子ですね。
これ何おまんじゅうみたいなもんですか。
これはね、練り切りと言いまして、あんが、まあ、基本なんですけどもね、その中に餅の粉と少し入れまして、ちょっと粘りを出して、中は黒あんだったり白あんだったりしますけども、でそれによってこう職人さんのこの形を作るこの雰囲気といいますかね、まあ、茶席で、まあ、大変喜ばれるものですね。
もう一つ色ですね。色が非常にこう鮮やかというか、その今の春先に一番近いようなモミ色みたいな、
そうですね。
で、なんか葉桜ですか？
葉桜とかね、
若葉とかね、
山吹
とかいろいろ出ておりますね。なるほど、確かにそうだなという感じするんですけれどもね。まあ、皆さんにお見せできないのは残念ですけれども、ぜひ小白さんに買っていただきたいと思いますが、
よろしくお願いいたします。
いいですね。まあ、私もぜひ食べてみたいっていうふうに思ってますけど。
FM ハイ爽やかな和室、丸彦小白堂本店社長の杉山孝俊さんにお話を伺っています。
お菓子の話もね、まあ、聞けばいろいろあると思うんですよ。もっと細かく深いところが、百何十年で、まあ、和菓子そのものはおそらく 200、300 年の歴史があるんじゃないでしょうか。
一応ね、小一国士さんですからもっとあると思いますね。相当古いですよ。
まあ、それだけ人々がそのお菓子っていうものをもう体が要求してたっていうことなんですよね。
そうですね。甘いものっていうのは本当にそうですね。
ところで、まあ、お菓子の話を聞いてるとですね、キリがないんですけれども、ぜひ皆さんは店で買っていただきたいと思いますが、別な公職って言いますかね、村路地とか、それからロータリーとか、まあ、そういういわゆる商売とは若干関係ないような、こともやっておられるということで、まあ、地域社会への貢献とかね、まあ、そういうふうな意味合いがあると思うんですけど、まあ、どんなふうな考え。
そうですね、まあ、若い頃、その父親がまだ生存している頃ですね、モラロジーを勉強しなさいと言われてしたわけですが、まあ、それは、まあ、一言で言えば、その恩を知って、その恩を恩返ししなさいと、そういう人生を送りなさいっていうような、まあ、教えをいただいたもんですからね。それによって、35年間基本的な考え方になりました。でそのためにその社会的な恩返しとしての、まあ、民生委員とか保護士とかロータリーとかっていう活動をやらせていただいてますね。
確か静岡ロータリーの、ね、メンバー、私は静岡東なんですけど、それからサールナートのね、役員をやりになったり、取締役ですか、からまあ今言ったね、いろんな公職をやっておられる、だから、まあ、単に自分の会社の利益とかその存在感だけじゃなくて、社会全体のことをねお考えになってるのかなっていうふうに思いますけどね。
まあ、基本的にはこのお菓子を作ることに対しても、あらゆる素材がですね、大自然の恵みを受けて作らせていただいているということ、まあ、これ一つとってももう大変な恩を受けている。そして毎日日々の生活の中でこう食事をいただいていることもそうだし、そして大先輩素晴らしい人々のおかげで現在の自分があるっていうことがよく認識があったもんですからね、全部その一つ一つ恩返しができないので、自分の行動の中にそれを誰かに恩返ししたいって思いがありますね。
非常にね、まあ、ロータリーとかモラロジーとかいろんなところの、ね、本質的な部分をねよく把握されて、それを実践されてるっていうのはすごいなと思いますし、先ほどお話が出た店員とかね、そういうふうなまた違った意味の その公職をねおやりになってるということで、時間の配分とかね、
そうですね、
そういうのと計算してやってる。
そうですね、私趣味があんまりないもんですから、仕事と、まあ、そういうその奉仕活動 あとは寝るだけっていう感じで。まあもちろん一杯も飲むし、ゴルフも時には行きますけども、うん、そんなに深い趣味がないので時間は結構ゆとりがあります。
なんかやってみたいことあります？
あ、そうですね。時間にもしその仕事も離れ、あの女房もあのゆとりができたら二人で温泉旅行にこうあちこち行ってみたいですね。
海外なんかどうなんですか？
あ、もちろん海外も行ってみたいですね。
奥様と二人で海外
ね、そうですね、
世界一周なんかやるんですかね。
素晴らしいですね。
まあ当分はそんなことはね、
しばらくはね、
まだ息子さんがね、
はい、
息子さんはいくつなん
ですか？今は30です。
あ、でももう完全にね、働きたくて、
そうですね、
任してもいいような時代になってるんじゃないかっていうふうに思いますけど、例えば好きな言葉って言いますかね、その年代に応じていろいろあると思うんですけどね、はいはいはい、まあ、あえてそういうものを挙げてみたら何かあるんでしょうか？
私ね、いつもね、あの手帳にも書いてるんですよね、優しさ、思いやり、謙虚、この3つの言葉をいつもね、あの大事にしてます。
あの人柄がなんとなくね、出ているような感じがするんですけれども、その他音楽とかですね、はい、まあ、さっきスポーツはゴルフとか言われましたけど、はい、音楽なんかどうなんでしょう？
まあ、若い頃私静子の時にブラスバンドにいましてね、
うん、
もうとにかく野球の応援をしたくて、うん、あの甲子園に行ってあの応援したい、それで一生懸命サキソフォンを吹いたりして、
うん、
あのその時は熱心だったんですけどね、うん、やはり あとはもう大人になってからはね、聞く一方で。
その頃あのブラスバンドやってた頃、鈴子は甲子園行ったんですか？
行きました。
あ、そうですね、
おかげさまで、
じゃあもう記念になりました、
ね、なりましたしね、まだ地区予選のね、あちこちの球場で、あのブラスバンド部員はもう必ず応援に行きますから、もうそれは楽しかったですね。
あ、そうですか、まあ、あのいろいろ趣味も広くして、まあ、社会的な関心もでも大変お持ちになっているということでいいんですけど、あのゴルフはどの程度やるんですか？
ゴルフは、もう30年ぐらい、
ああ、上手なんですよね。
ところが ね最近本当に110ぐらいになってしまった。
そんなことないと思いますけどね。ゴルフやる人は平気でそういうことを言いますけど、やってみると80とか90とかって言う人は多いんですけれども、まあまああれですよね、あの非常になんていうか、お話を伺っててバランスが取れたものの考え方って言いますかね、
いい、
商売についてもきちっとした考え方を持っておられるというふうなことで、まあ、感心しました。これからも元気で活躍
していや本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は丸彦松柏堂本店社長の杉山貴俊さんをお迎えしてお話を伺いました。杉山さん、どうもありがとうございました。
あ、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。